お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
こんばんは。土曜日のこの時間はいつものように私安西直宗が日本とオーストラリアに関連したアーティストの情報を紹介していくコーナーです。さて、今日はちょっとまた戻ってメレディス関連の話をちょっとします。前々回メルディスの話をした時に、みんなソファを持ってくるんだよって話をしたんですけれども、なかなかそういう状況が一番如実に現れるのが日曜日の朝なんですね。金土日とあるフェスですが、まあメインのいわゆる有名な大物アーティストは金土に出て、日曜日はもうちょっとチルアウトな感じで、日曜日の午後には終了、4時前には皆さん出てくださいねっていう感じなんですけれども、だいたい日曜日の朝はみんな起きられないんですね。皆さんテントにいますけれども、大抵もう、金土でだいたいもう出来上がって日曜日の朝は起きられないと、で日曜日の朝どういうアーティストがいいんだろうって考えた時に、まあそういうチルアウトした状態で心地よくソファに座って聴ける音楽、なおかつ非常に上質なものっていうことですね。で、今年の日曜日の朝がこのアーティストでした。スイートワール。本当に僕はこれ、このアーティスト、メインのアーティスト、スイートワールというのは、まあ、エスタという女性の、グループなんですけども、まあ、彼女がスイートワールと言ってもいいと思うんですが、まあ、最近ライブでは大編成のバンドでやってます。で、この大編成のバンドでやるのを見るのは僕も初めてだったんですが、まあ本当に素晴らしかったです。多分今回メレディスで見て聞いた中で一番僕がハイライトだったアーティストの一つですね。ちょっと面白いのは、最近、例えばこの番組でかけたローラ・ジーンとかね、そういう元フォーク系のアーティストが80年代っぽいこうシンセポップのような音に変わっていって、最近で言うとジェスリー・ベイローとかもそうでしたね。その結果なんかさらに人気が出るっていうパターンが多いんですよね。今のトレンドがまあそうなんだって言ってしまえばそれだけなんですけど、まあ、アーティストのこう興味の変化、いわゆるフォークとか、まあ、ギター弾き語りで曲を作っていたアーティストが急にいろいろプログラムして新鮮な音を入れたらなんかもっとカラフルな曲ができて、そっちが好きになってそっちの方向に行くっていうパターンが最近とても多いんですよね。そんな中で、このスイートワール、エスタ、彼女は全く逆に言ってるアーティストなんです。これ結構面白いんですけどね。もともと僕が初めて出会ったのは、彼女の前のバンド、スーパースター。スーパースターっていう名前を自分のバンドにつけちゃうっていうだけでもすごいと思うんですけれども、シンセポップでしたね。シンセ弾きながら80年代ポップ調の曲を歌うと。まあ、歌手としての力量は大変優れていたんですが、まあ、シンセポップにする必要があるのかなっていうふうに思ってたんですけどもね。次に出会った時は弾き語りだったんですね。で、あれ？これは面白いなと思って。で、ただ弾き語りといってもですね、ピアノ弾き語り、ギター弾き語りのアーティストたくさんいますね。ただし、ベース弾き語りのアーティストっていうのは僕はこの人しか知りません。ベースギターを持ってきてステージに上がってベースギターを弾きながら歌うんですね。これが素晴らしくて、なんというか、まあちょっとジャズファンの人なら例えばジャコパ・ストリアスとかね、そういう昔のジャズのアーティスト、ベースをもうリード楽器として使うアーティストってのたくさんいたっていうのはわかると思うんですが、それをこういう弾き語りの世界に持ってきてるアーティストは大変少ないと思います。で、今回、そのスイートワールはさらにそのベース弾き語りにプラスして非常に優秀なミュージシャンたちを周りに集めてフルバンドで、楽曲制作も行ってます。ただまあ今日はその彼女の新しく出ましたチャプターミュージックから出ましたデビュー EP、スイートワールとしてのデビュー EP ラブソング&ポエトリーから彼女のベース弾き語りが非常に、輝いている曲を、紹介したいと思います。それでは聴いてください。ガールフレンド。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。